ずっと共同で作ってきたんですって、先生次何かありませんかって、まあ、もう5作くらい創造に、モーセ預言、立法預言者で、もう十字架まで来て、あと何がありますかって、あ、十字架の次は復活ですねって私 ぼそっと単純にお伝えしたら、それいいですね先生、ぜひ復活に関する聖句をざーっと書いてくださいって、これは大変な作業だなと思いながら、十字架ならいっぱいあるけど復活ってそんなにあるかなと調べたら、まあ、結構あったんです。その方はすんごい喜ばれて、まあ、それで心燃やされて作られたこの曲は、いやーすごいですねというふうに、私も一応聖書全体から復活ってずっと調べはしたんですが、さすがに旧約聖書から具体的に復活って分かるような聖句はその時は見つけられなかったんです。ですから、イエス様が言われている聖書全体ってまだ新約聖書ない時ですから、旧約の中から十字架だけでないキリストの復活、どういうメッセージなんだろうってとついこの間まで思っていたんですが、先ほど紹介しましたローマ教皇フランシスコのメッセージの中に、復活祭は命の祝祭です、神は私たちを命のために創造され、人類が再び立ち上がれることを望んでおられます、神の御目には全ての命は大切なものです、あ、これ聖書全体から復活について語っておられるわと。創造してくださったお方は、私たちが罪を犯し死の中に入り込んでしまった、永遠の命を失ったその命を再び立ち上がらせる、蘇らせる、聖書全体がそのメッセージに満ちている。人間は何度も何度も神様を離れ信仰を失って黄泉に下っていこうとする、しかし神様は、例えばエルサレムが滅亡したその時も70年経って復興する、ヨセフがエジプトで奴隷になった後、しかしエジプトで宰相となる、イスラエ、エジプトの奴隷から約束の地に入る、聖書全体はよみがえりに満ちている。そして私たちが苦しみからあがなわれて栄光に入られるため、神様高いところからずっと語られたかというと、その苦しみを一番受けられたのは、何度も裏切られそれでも我が子を尋ね求めて栄光を、その約束されたことを必ず実現させようと苦しみつつ導いてこられた神ご自身ではなかったか。ただその聖書全体のメッセージを聞いただけでは、ああそうかそうかと、それで復活を私たちは知ったつもりになっていても、いざの日曜日が終わってからはまた十字架の前の日に戻ってしまう。この弟子たちも、まあ後でその時に心は燃えていたではないかなんですけども、まだ目が開かれてないんですね。イエス様だって分かっていない、イエス様だと分かるのは、彼らが一緒にお泊まりください、まあもう日も傾いていますからと言って、でそしてまあつまり彼らの家に着いたわけです。そしてイエス様にそこにお泊まりください、そこで、まあ、よくよく見ると不思議な出来事が起こるんです。30節に、そして彼らと食卓に着くと、イエスはパンを取って神を褒めたたえ、裂いて彼らに渡されたって。いや普通、お泊まりくださいって言ったら、イエス様の方がお客様なんで、さあお食べくださいと言って、じゃあ食べいただこうって言ってパンって食べると。つまり、食卓についてその家の主の方がパン裂いてイエス様どうぞのはずなのが、 そうじゃないんですね。食卓に着いた時にイエス様がどうぞ。イエス様にが主人である、主であると明け渡し、生活のすべてを、まあ、この時は食卓ですけども、イエス様あなたからいただきますと。私たちはどうして復活の出来事を知って、そうなんだと思いながらまた元に戻ってしまうかというと、そうなんだというその頭の知識でを握りしめて自分でそれを生かそう、死んだものが生きた命を動かそうとする、私が頑張れば、一生懸命その命を自分は何もないのに割いて、みんなに渡して、愛していかなければいけない、与えていかなければいけないって言って、カラカラになってしまう。まだ目が開かれてないんですね。この方が私のためによみがえってくださったのなら、この方に全てお任せします、私は死んだものですと、生きているのは私ではない、この方がと、そこまで言ってこそ、それが生活の中で、イエス様との交わりの中で、本当にこの方は生きておられるという、その出来事に出会って、全てが結び合わされて目が開かれていくんです。アダムとエヴァが善悪知る木から取った実を食べたときに、彼らは目が開かれて自分たちが裸であることが分かったとあるんです。私たち普段そこにしか目が開かれてないんです。自分が裸である、で一生懸命何か着ようと、彼らはイチジクの葉でつなぎ合わせたもので隠しましたが、裸だ、救いが必要だまで思うんですけど、違うもので何とかしよう。この方の命で満たしていただこうと。裸であるのに目が開かれたなら、その裸である私たちに命さえ与えてくださるお方にも目が開かれるべきです。そしてこの方がご自分を割いてお渡しくださる、喜んで預かる、それを日々の歩みの中で絶えずなしてくださるということに本当に目が開かれる必要がある。そのためにはそうした出来事がまた聖書の言葉と結び合わされて、で彼らは満ち満ちお話しくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心はうちで燃えていたではないかと。イエス様が見えなくなった、全然慌てないで、聖書の言葉が残され、うちに残されていく。イエス様の命は絶えず御言葉によって私たちを生かしてくださるんだ。それも具体的な、女のあそこに紛争が起こっている、あそこに震災が起こっている、あの人が入院している、あの人は貧しい中にある、しかし死からよみがえられたお方はそこに命を与えてくださり、闇から光へ、死から命へ、必ずよみがえりの命を表してくださる。すべてのものは主に作られ、主のよみがえりを受けるべき命だからである。それはどんな罪を犯したものでも、教皇が刑務所に、そうした戦争のことを祈るのも、戦争を始めた者のためにも祈り尋ね、平和をもたらそうとするイエス様がそうであったようにと。希望は失望に終わることはない、教皇はそう語りました。失望があるなら 希望は失望に終わらない、十字架は十字架で終わらない。私たちは本当にそのことに聖霊によって御言葉によって目覚めて祈って歩んでいくべきではないかと本当に思わされます。ロシアのプーチン政権を真っ向から非難して、昨年2月に非業の死を遂げたアレクセイ・ナワリヌイという方を覚えておられるでしょうか。彼がその死の3年前の受けた裁判の時にこう語っているそうです。私はかつて過激な無神論者でしたが、今はクリスチャンです。信仰が私の活動を助けてくれます。それは聖書の中に様々な状況の中でどのような行動を取るべきかが記されているからです、と語ったそうです。特に彼はイエス様が山上の説教で、義に植え替わく者は幸いです、その人たちは満ち足りるからです、この言葉に支えられてきたということです。そして彼はもう義に植え替わき、果たして満ち足りたのだろうかと、その最後を知る私たちは疑問に思うこともあるかもしれません。しかし死で終わりではない、本当に復活に目が開かれているならば、ロシアが、イスラエルが、ミャンマーが、能登が、あるいは私たちの身近な兄弟姉妹が、しかし私たちは復活を信じている、祈ることができる、必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはず。どんな苦しみからも、それは起こってはいけないことだったと神様は言われずに、ご自身もその苦しみを必ず受け、そこからよみがえりを与えてくださる。私たちは満ち満ちそのことをしっかりと聞き、心を燃やし歩んでいくものでありたいと願います。お祈りをいたします。天の内たる神様、あなたがよみがえられたことを聞いていながら、そのように生きることができない愚かな者に対し、心鈍くそのすべてを信じられない私たちのために、主よ、あなたは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずであったことを、どうぞ私たちに続けてお示しくださり、私たちが本当に日々そのことをしっかりと心に刻んで、あなたの命を信じるものとならせてください。またあなたの命を語るものとならせてください。苦難の中にある多くの人たちを私たちは覚えるものですが、そこにあなたのよみがえりが必ず表されること、そしてやがて世界のすべてがあがなわれることを信じるものとならせてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。